皆さんおはようございます。山中昇です。11年間続けた中学校教員を退職し、現在はスポーツ関係の会社の社長をしています。若者の将来に希望を与えるきらめきラジオ、今日もやっていきましょう。今日のテーマはプロスポーツ選手の喜びや苦悩やです。はい、テーマの前に昨日、コメントありがとうございます。皆さんの意見聞けるから面白いですね。でもコメントしてる人はもうなんかコメントへの抵抗感なくなってきたかな。そうやってね、一歩一歩前進していくんです。またコメント待ってます。シンプルに嬉しいです。自由かお金かで、まあ、自由が欲しいっていう人もいれば、お金が欲しいっていう人もいて、面白いですね。お金が欲しいって別にそんな卑しいことでも何でもないので、いいと思います。お金を手に入れて、ほんまに海外いっぱい行って美味しいもんいっぱい食べて、そんな友達も周りにいますから羨ましいなって思ったりもします。でちゃんとそっちも目指しますから。でも山中は自由を愛する男なので、ね、時間パンパンパンパンで、ね、お金が入るってそんなものは求めていませんし、家族にも迷惑をかけるし、バランスをとっていきます、ね、ゆっくり理想の人生に向かって一歩ずつ進んでいったら、ね、学生の頃から準備してたらきっといけますよ。一緒に頑張りましょうね。はい。ちょっと話脱線するんですけど、ちょっと花粉にやられてまして、北海道来て、やっぱり関西とは時期がずれるんですね。もう関西で自分は花粉が落ち着いてたので油断してたんですけど、こっち来たらもう花粉で薬も持ってきてへんし、ちょっと薬局で市販のやつ揃えようかなと思ってます。難しいですね。はい。まあ今日も楽しんでいきたいと思います。昨日はエスコンフィールドっていうね、競技場行って、野球場行って、もうすごかったですね。本当に野球そんな好きじゃない人も一回行ってみたら面白いと思います。普通の野球場と全然違うんですね。なんていうかな、こうアミューズメントパーク一体型みたいな、そんな感じなので、すっごく見応えがありました。で、応援していた細川亮平選手、日本ハムファイターズのね、途中出場でダイソーで入ったんですけど、走塁でも活躍して、で、ヒットも打ってました。もう感動的でした。あ、こんなところでやってるんやなって、こうなんかすごくなんか昔のことを思い出しましたね。はい、すごいいい時間でした。うん。ね、本人から今どこですかって LINE が来て、ここにいるよって言ったら、一塁側ベンチ来てくださいって言ってくれてね、行ったらひょこって顔出してくれて、少し喋りました。もうそれだけでめちゃくちゃ嬉しかったですね。はい、もう感謝しています。こういうことを経験させていただいて、そんなプロ選手の喜びや苦悩やということで、まあ、自分も大学まで、大学卒業して27まで実業団って言ってもあれですよ、教員しながら実業団登録して、スポーツしたりとかで、まあ、細川選手みたいな選手もいますし、結構ね、プロスポーツっていうのが身近になってます。でもこれって、皆さんどういうイメージでしょうか。すごいキラキラした華やかなイメージでしょうか。もちろんそういう面もありますけど、苦悩も計り知れないと思います。やっぱり、結果が出ないと、ね、クビになったりとか、怪我したら、ね、戦力外とか、そういう世界でもありますので、結構厳しいと思いますよ。 プロ野球選手の平均引退年齢は29歳だそうです、ね、あの結構短いですよね。なんかね、自分もこう実業団の試合とか出させてもらってて、言ったらもうオリンピックに出るようなあのそういう選手とかもいるわけですよ、舞台にね、うん、なんかね、こう全日本実業団っていうのに初めて出させてもらった時に素直に思ったのが寂しいって思ったんですね。観客結構少なかったんですよ。でなんかね、ちょっと実業団選手のなんか寂しい表情とかも若干垣間見えた気がするんですね、うん、なんかだってね、同い年の他の人が社会人で、まあ、ビジネスとかでバリバリ世に出てね、あの自分は一方で学生から続けていた競技をずっとしていてっていうことで、若干ねこう遅れとってるっていう気持ちになる人も中にはいると思います。この競技を、ずっと続けてていいんかなとか、そんな気持ちにもなるんやと思いますよ。なかなか厳しい世界です。皆さんがテレビで見るようなキラキラした世界はほんの一握りですので、一瞬ですので、まあでもそんなことも分かっていながらプロスポーツやっているんだと思うので、すごく立派な職業やと思います。で喜びとか苦悩とかいっぱい話したらたくさん出てくると思うんですけども、今日は、まあ、せっかくやしキャリアの話しましょう。プロ選手ってセカンドキャリアがすごい難しいって言われてるんですね。引退した後の生き方、キャリア、職業とかですね、だってずっとずっとその競技のスキルを上げて上げて、いきなりパンとそれが通用しない世界に入る人も多いんですよ。だから一からです。かたやもう学生とか卒業した後に社会に入ってる人はある程度社会のスキルをつけてるわけですよ。だからできることが少ないとかね、結構悩みが多いみたいです。難しいですよね。プロでお金いっぱいもらってもそんなね、例えば29歳で引退したら一瞬でなくなりますよ。でね、もう年俸1億とかいっぱいもらってる人もいると思いますけど、まあ半分は税金で持っていけいかれますからね、まあ、この話したら長なるのでやめときますけど、まあそんな簡単な話じゃないっていうことですよね。細川亮平選手は実家が自営でね観光業やっておられますので、そっちを継ぐって言ってるので、このセカンドキャリア問題はあまりないと、結構そっちの家業を継ぐことにも燃えとるんでね。でもそんな人ばっかりじゃないですから、プロ野球しながら次のセカンドキャリアも考えて、でもそんなね、そっちに時間使ってる日また練習してとか、その狭間で結構やってる人多いと思いますよ。結構皆さん苦労されてるんやと思います。まあでも昨日エスコンでプレーする細川亮平選手見て、こんなところでプレーできるのを人生で一度でも経験できるっていいなって思いました。やっぱりずっと大好きで見ていたプロ野球、それを自分がやってるんですから、この上ない喜びだと思います。細川選手はねすっごくキラキラしています。もう余裕で年下ですけど、めちゃくちゃ尊敬している人物です。皆さんも応援よろしくお願いします。これからテレビとかでプロスポーツとか見るときに、もちろんもうキラキラした一面とか そんなのは見えてくると思うんですけど、そういう背景の、あの苦悩とかもね、想像してみたりしてみるとまたこう深みが出て面白いんじゃないでしょうか。より応援したくなるとか、そんなんも出てくるかもしれないですからね。はい、ちょっと見方をね、いろんな方向から見てみてください。では今日はプロ選手の喜びや苦悩やというテーマでお話ししました。まあ、勉強になったかどうかは分かりませんが、ちょっと、ね、見る視点を増やしてほしいなと思います。はい、今日は札幌市です。もう今日はね、定番スポットの観光を抑えつつ美味しいものをいっぱい食べてきます。あんま子供がいると、急なスケジュール変更もありえるので、あまりガチガチすぎてもいけないので、はい、臨機応変に対応していきたいと思います。では今日も聞いていただいてありがとうございました。よければいいねやフォローお願いします。コメントで感想や質問などもお待ちしております。あなたは輝くキャリアに向けて今日も一歩進みました。一緒に未来を明るくしていきましょうね。またね。